聖書をお読みいたします。聖書はマルコによる福音書の第8章の22節からです。新約聖書の77ページです。新約聖書の77ページ、マルコによる福音書第8章の22節以下をお読みいたします。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて何が見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒されて、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。以上です。土曜日から音楽伝道キャラバンに出発しまして、熊本、阿久根、そして昨日は阿蘇に行ってきました。まあ、阿蘇のですね、2つの保育園、まあ、YMCA がですね、やっている2つの保育園で、まあ、オーボエのピアノコンサートをですね、してきました。子どもたちの反応がですね、すごく見てて微笑ましかったというか、非常に素朴でですね、まあ、都会の子っていうのは失礼ですけど、田舎の子なのでですね、なんて言うんでしょうね、雰囲気がとっても良かったです。最初にですね、覚えの曲を弾いた時にですね、一人の女の子がですね、まあ覚えを吹く人が熊のなんか被り物をしてたんですよね。そしたらその子が、熊さん上手ねって非常に微笑ましかったです。それで、初めはですね、どうしていいか分かんないんでしょうね、そんなに音楽を聴くかも、目の前聴くかもないと思うんですけどもですね、拍手していいもんやら、歌っていいもんやら、でも最後の方はですね、みんなで歌ってですね、楽しくですね、終わることができました。こういいものに触れるとかですね、そういうことで子どもたちがですね、どんどんやっぱ成長していくんだなと思いますが、逆に見てると、そこは山の中の保育園でツリーハウスはあるわですね、木の自然の木にですね、紐がぶら下がっててブランコになってて、雄大な阿蘇を見ながらブランコを乗れたりですね、まあ、そのスリル、すごいスリルがあるんですよね、崖の上にあるからですね、それを楽しんでたり、まあ音楽の演奏が終わってですね、じゃあこれから年長さんお散歩ですって森の中にですね入ってどんぐり拾ったりですね、ああってこういう子どもたちの感性っていうのはどういうふうに育っていくのかなとか、まあ、それがですね、オーボエの音を聞きながらですね、どういうふうに思ったのかなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、いいものに触れていくっていうのはやっぱり大切なことなんだろうなと思います。機械とか、まあ、そういうことばっかりに増えて、まあ、おもちゃとかゲームとかばっかり増えてきた子どもたちと、そういう自然の中で触れてきた神様の命に触れてきた子どもたちっていうのは、後でどういうふうに成長していくのかなと、まあ、楽しみながらですね、それを見ておりました。まあ、私たちはですね、やっぱり触れていただくっていうか、何かに触れるっていく、まあ、その心にですね、触れるっていうことをですね、やっぱり大切にしていただきたいなというふうに思います。まあ、イエス様はですね、ベトサイダという村で人々に連れてこられた目の不自由な人をですね、癒されています。まあ、人々はこの人に触れていただきたいというふうに願っています。イエス様にですね、この人に触れてくださいと、まあ、イエス様はその人の目に唾をつけ、両手にですね、その人の上に置かれて、そして、言われたことは何だったかというと、何が見えるかというですね、面白いなと思います。目が不自由な人の目をですね、開いたときに、そして最初に何が見えるかって聞かれたというですね。で、その人はですね、人が見えますというふうに答えています。まあ、この人がですね、今まで見えなかった状態の中にあって、初めて見えるようになったもので、それがこの人の感性だと思いますけどもですね、何が見えるかって言った時に、彼は人が見えます、まず人を見たということなんでしょう。まあ、このイエス様の癒しによってですね、この人が人が見えますって言った時にですね、どういうふうなことがこの人に起こったんだろう。まあ、多分それまでの間ですね、目が不自由だということで人間として扱ってもらってなかったのかもしれないしですね、またいろんな苦しみや痛みをですね、負わされたのかもしれません。 まあ、そう思うとこの人が見える、人が見えるって言った時には自分も人としてですね、その接点が回復したという、まあ、そういう宣言ではなかったかなと思います。見えるようになった奇跡と同時にですね、この人が人間としてまた生きていくというですね、そのことのですね、接点のですね、回復というふうなことを、まあ、ここでも見ることができます。しかしそれ以上にですね、人が見えるといった時の人というのは一体この人にとって何だったんだろうということも思い浮かべるのです。まあ、ある時にですね、ある有名な会社の社長さんがですね、こんなことをですね、テレビで語っておられました。まあ、長時間勤務すればですね、仕事の生産性が上がるわけではないってですね、まあ、でもですね、よくそういうことをするんですよね。長時間勤務しながらですね、いっぱいあれもやれもですね。で、まあ、その人が言うにはですね、限られた時間の中でどれだけ密度の濃い仕事をしたからなんだというですね。まあ、それはそうでしょうですね。時間を限ってですね、その中で密度濃くですね、やっていくですね。で、そうだなと思いながら聞いてたらですね、しかしですね、それよりもしなきゃいけないことがあるというふうにですね、テレビで言ってて、それ以上密度、時間をですね、限られた時間の中で密度の濃いをそれ以上にしなきゃいけないことは何と思いながら聞いていますとですね、それはですね、その人は何て言ったかというとですね、会社一色に染まらずに週末はきちんと休みなさい、そしてその時のですね、自然や芸術、文化に触れる、たくさんの興味を持って人に出会う、人と接する、これがですね、私たちの会社の原点ですというですね。ですから自分はあれですね、週末には絶対仕事をさせないって、その代わりですね、その週末休んでる間にどんな人と出会ったり、どんな芸術と出会ったり、どんなことにですね、接してきたか、そのことをですね、自分は一番気にするという、まあ、そんなことをですね、話しておられましたですね。人と接することから生まれる感動や感謝の気持ちが人を動かすという、だからそれを大切にしてほしいんですみたいな、まあ、そんなインタビューを聞きながらですね、あ、そうだなって、人と接することから生まれる感動や感謝、それを自分たちは今持ってるかなというふうなことも思いました。まあ、癒された人は歩いているのが分かりますと言いました。まず人が歩く様子に関心を持ったのでしょう。そして彼にとって自分であることへもつながったに違いないというふうに思います。まあ、イエス様の奇跡は人を人とすること、人と接することによって感謝や感動や感激、そして救いへと導いてくださる、それがイエス様と触れ合う、出会うことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共に出会ってくださって、私たちに触れてくださって今があります。どうか私たちも人と接すること、またその時にイエス様と共におられることを信じ、そして今日も一日生きていくことができるようにしてください。広島教会、呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷寮幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスからお守りください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共に寄り添っていただいて、救いの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは全て聖霊によって整えて与えてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。